始まりました。映画の話したすぎラジオ第207回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、マリオンさんが体調不良で今回収録不参加となってまして、2人で話していきたいと思うんですけれども、ではまず近況の話から入っていこうかと思います。大井さん、いかがされてました？
今週ちょっと映画なかなか見に行けてなくてですね、まあ、ただちょっと映画関連のことはしたのでその話しようかなって思ってるんですけど、スーパーハッピーフォーエバーって去年僕が、まあ、去年のベストに挙げた映画があったかと思うんですけど、
はい、
ちょうどそれを、まあ、友達と一緒に、まあ、今最上位みたいなのがところどころでやってるんでそれを見たんですね。でその友達と先週の土日にそのロケ地に行ってきました。
ほう、
ロケ地のホテルですね。
ほうほうほう
に泊まってきました。
ほう、
あの下田の黒船ホテルっていうホテルなんですけど、
はい、
スパハッピーって、見た人なら分かると思うんですけどめちゃくちゃ狭い場所の話なんですよ。
はい、
うん、で映画見てるとホテルがあってホテルのそばに 海岸があって、うんうん、でそこからまあちょっと歩いたところにフェリーが出ててっていう伊豆っぽい風景はあるんだけどなんかすごい狭い地域の話をしているなっていう感覚があるんですね。
うんうん、
で行ってびっくりしたのはまずロビーは映画で見たままのロビーなんですけど、まあ、パンフレット見ると分かるっちゃ分かるんですけど結構いろんな場所の絵を継ぎはぎして一つの狭い場所に見せてるんですよ。
うんうん、
だからそのホテルから見える海の景色って映画で見えてる景色とはあこれは違うものだなっていうのが行くと分かって、
うんうん、
ただ映画の中ではその空間っていうのが何の違和感もなくつながるわけですよね。
うん、
で、まあ、まあどの映画も大体そういうもんではあるとは思うんですけどなんかこの感覚面白いなっていうのを思ってその映画っていうものの中にもある種フィクションなわけですけどその場所自体もある意味その継ぎはぎというか編集のようにして作られてるものなんだなっていう舞台そのものがというか、
うん
うん、なんかそのお話自体がフィクションであってそのある場面というかある人の人生の一部を切り張りしてその人の人生であるかのように見せてるのと同じように、うん、場所そのものも編集できるんだな映画ってっていうことをちょっと感じたんでそれをなんか、うんうん、実際行ってみて全然違う空景をこう目の当たりにした時にあ面白いなっていう風に感じたっていうはいそういう話です。
うん、いやでもそれって映画のマジックそのものですよね。
うん、
まあ、まずその設定上の舞台となってる場所じゃないところで撮るみたいなのっていくらでもありますし、
うんうんうん、
まあそれでそのまあもちろんそれが映画上も嘘に見えちゃうみたいな時もたまにあるとは思うんですけど、うん、いやでもこれって映画の中ではこういうものとして成立してるよねみたいな時もやっぱりあって、
うんうん、
それを実現できるのが映画の面白さだなとは思うんですよね。
うん、
うん、そもそもあの全部嘘だからっていう
そうなんですよ。いくらでも嘘はつけるっていう、
はいはい、うん、まあその映画の話している時ってやっぱりその時間的なギミックを編集の妙として僕ら話することが結構多いかなって気はするんですよね。時間をコントロールできるのが映画のマジックだみたいな切り口で話すこと多いと思うんですけど、
うんうん、
いやでも場所とか空間の嘘もめっちゃついてるよねっていう、でそれも映画の魅力の一つだよねっていうのは結構あるよなっていうのはありますね。うん、
そうなんですよね。だから映画見てる最中ってその映画の例えばまさにその狭い場所が舞台の映画だったらなんとなく地理的感覚って僕らの脳内にできるじゃないですか。
うん、
その場所の地図というか、
うん、
でもその地図どこにもないんだなっていうか、
うん、
むしろこれをどう考えて その偶然出来上がったものがその地図としてというか物語として立ち上がってくるのか、それとももう緻密にここのシーンはこういう絵を撮りたいからその絵を探しに行こうって言って、まさにロケーションハンティングってロケハンなんて言いますけど、してったのかっていうのがどっちなんだろう。まあどちらでもあるんだろうなとは思うんですけどね。っていうのも含めて、なんて言うんでしょうね。その、映画作るってすげえなってい
な
う
るほどね。
端的に言うとそういう感想をすごい抱きました。
あと、すごい、これも興味深いし面白いなと思うことなんですけど、まあ、いわゆる聖地巡礼みたいなものの一つだと思うんですよね、それって。ロケ地を見に行くとか、設定上の舞台になった場所を見に行くとかってしたときに、それが嘘だったっていうことを暴きに行ってるわけじゃないですか、それって。実際はそうじゃないっていうものを見てて、もしかしたらそれ、フィクションっていうもののベールを剥ぎに行ってるような気もするんですけど、別にそれによって我々何かにがっかりしたりはしないと思うんですよね。だからその、作り手が作ったストーリーのベールを剥いでも、その自分たちのナラティブでそれを上書きできるっていうのが結構興味深いことだと思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、特にアニメの聖地巡礼とかって、実際そこ行ったら、めちゃくちゃ生の現実がそこで待ってるんですけど、別にそれによってがっかりしないんですよね。で、じゃあ、その、我々が何を見てるのかっていう話になってくると思うんですよ。何を楽しんでるんだろうっていう。それがもう、その、フィクションで描かれたストーリーじゃなくなってても、自分たちのナラティブがあればそれを乗り越えられるっていう。
いや、確かにそうなんですよね。今回、その、ホテルに泊まりに行こうってなったのって、もうめちゃくちゃ、スパハピ良かったよねってのもあるんですけど、それ以上に、文振りに出るんですよ。5月。で、出るために、その、本を一冊仕上げに行くっていうことを、その、ホテルでしたんですね。
まず本出すんですか？
まあ、てか、僕がというよりか、僕はお店を出して、で、友人、まあ、何人かに、こう、本を書いて、それを、こう、まあ、取り扱うというか、まあ、著者の人も立ってもらうし、まあ、僕は場所を作るっていう役割なんですけど。
ごめんなさい。大石さんは、本を売る側として、なんというか、その、作家のセレクトをした立場として、その文振りに出てるってことですか？
そういうことになります。プロデューサーですね。
作家そのものじゃなくて、プロデュースする側として出るって、そんなことがあるんですか？ す
いや、
ごい！
本当は僕も書けりゃよかったんですけど、なんか、いろいろと時間がなかったし、そんなに文章溜まってなかったんで、それよりも周りで出したいって人はたくさんいて、じゃあこの人たちの本まず出しちゃいいじゃんっていう 発想になってしまって。あと、ちなみに前田さんもいるんですけど、その中に。
何をしてるんだ、あの人は。いや、でも、めちゃめちゃクリエイティブですね、それ。
そうなんです。だから本当周りのみんなすごいなってなって。で、最後のやっぱり、とはいえ、こう、もう一歩で形にできないところっていうのはたくさんあって、今回の、その、まあ、僕ともう一人僕の友達で同じくポッドキャストやってる、ままならないからラジオでもってポッドキャストやってる高政さんって人がいるんですけど、この人は歌集を編んだんですね。で、表紙が決まんないと。どう頑張っても、その、すごい簡素な表紙になっちゃって、僕は本を作る側として、あまりにもそれはシンプルすぎるから、もっとキャッチーにしたいっていう話で、結構揉めちゃったんですよ。で、本当絵をつけたかったんですけど、絵をこう、お願いするのはイラストレーターさんもちょっとなかなか見つからなくて、で、彼の趣味が写真だったので、じゃあ、スパハピのホテルに行って写真撮ろうぜっていう話になりまして
ほうほうほうほう。
そう、それで行ったんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、その、彼の歌集の表紙になる、表紙としてふさわしい写真を撮るためにわざわざ、伊豆の下田まで行って、ホテルで一泊するっていう、
ほうほう。
ことをしたんですね。なので、 山口さんおっしゃったら、ナラティブで上書きするはマジでやってて。
はいはいはいはい。
なので、スパハピのホテルっていうのはある意味きっかけだし、もちろんすごく好きな映画、お互い好きな映画だったんだけど、その先のなんて言うんだろう。その映画の先にある物語というか、もう一個自分たちの続編みたいなものをそこに乗っけてる形には確かになるので、で、それをまさにその歌集、その編んだ本にさらにそこを託すというか、もう一個つなげるみたいな、まあ、そういうことを実はやってたっていう。
面白いですね。
まあ、なので一応ここでちょっとだけ宣伝させてもらった5月11日の東京文振りに、ウェアバウツという店名で出してるので、もしご興味のある方は来てくださいという 軽い宣伝です
そういうのってなんかもう、なんというかプログラムみたいなのって出てるんですか？
まだウェブカタログは公表されてないと思いますけど、もうそろそろ多分出ると思います。
なるほど。
まあ、ただ一見して僕が出してるとは多分到底思わないんじゃないかなと思いますが、僕の本ないですし
はいはい。
まあでもそういう店名で出してますので、もしよろしければぜひぜひという。はい。
はい。
そんなところです。
はい。僕はですね、まあお題作以外だと、アンジェントルメンと、
はいはいはい、
ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルを見てきました。
ほうほうほう。
で、まず、アンジェントルメンの話をさせてもらうと、まあよくできた、痛快、スパイアクション映画だと思います。はい。最近のガイ・リッチーは調子いいなっていうのを見て実感できますね。乗ってんなっていう。
なるほど。
うん。で、まあ、第二次大戦時の、そのナチスの U ボートですね。その、イギリスの補給を、その、立ってた。潜水艦に対抗するために、その U ボートに補給してる船を爆破しに行く集団なんですけど、ただイギリスの軍本体の命令からは外れたことをしてるので、ナチスに見つかってももちろんダメだし、イギリス軍に見つかってもダメなんですよ
何者っていう
無認可無許可集団っていうことで、で、
はいはいはい、
結構たまによくあるっちゃよくあるタイプのやつかなとは思うんですけどね。はい。まあその正規の軍の蜂起に乗っ取ってない超蜂起的集団っていう、
なるほど。
まあ面白いやつじゃないですか。で、まあ予告とか、作品情報でも言われてるんですけど、まあ、007のモデルだっていう言われ方をしててですね。
実際にあった話なんですね。その、
モデルがい
る。
そうです。はい。
そうだった。
で、まあ僕はジャンル映画として見に行ったので、そのあたりが現実に乗っ取った話とは、つゆも知らずに見に行って、そしたら007のモデルって言われて、で、始まって早々にその、イギリスの軍の諜報部なのかな？みたいな人で、イアン・フレミングが出てくるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、イアン・フレミングって007の原作の小説の書いた人。
ほうほうほう
なので、
ほうほう。
この人が出てくるっていうことは、007の元ですっていう、まあ、宣言みたいなもので、そのイアン・フレミングが出てきたとこでちょっとテンション上がるんですけど。で、まあ、とんでもない、命令を聞かないから選ばれた奴らみたいな感じの集団として出てきて、まあそいつらがぐちゃぐちゃの無茶苦茶をしまくるっていう、まあ面白いねっていう映画なんですけど、まあめちゃくちゃ面白い映画なんですけど、はっちゃけてるようで、ウェルメイド、よくできた、バランスのいい映画っていう感覚です。
はいはいはいはい、はい、はい。
よくできたジャンル映画って感じで、で、まあ、めちゃくちゃ楽しいんですけど、まあたまにガイ・リッチーとタランティーノって比べられる時あるかなって思うんですけど、たまにね。ただ本作見ると、タランティーノだったらイングロリアスバスターズとかもやっぱちょっとテンション近い。
そうですよね。作品、ちょっと思い出しました。
なんですけど、
うん、
やっぱりね、その ウェルメイドから外れたサブカル的な色気ってタランティーノの方があるんですよね。
ああ、なるほどな。はいはいはいはい、はい。
あ、よくできてんなっていう。で、よくできてて楽しいけど、
うん。
でもこの映画見終わった後に、でもこの映画に惚れてるな、みたいな。その映画に惚れてしまってるな、みたいな色気は、やっぱタランティーノの方があるなってちょっと思っちゃうところがあるんですけど、うんうん、ただ、それって映画の純度としてはまた別のものだよねって気がせんでもないので、
うん、
なんか面白さっていうその純粋さの意味では十分にいい映画だと思います。
うんうんうん。
はい。アンジェントルメンおすすめですっていう感じですね。
おぉ、なるほど。
はい。あともう一つ、ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル。
はい。
なんですけど、はいはい、これ前の映画の話したすぎるバーで見に行った人から聞いて、
ほう、
あ、これは見なければならないと思って見に行ったんですけど、
ほうほう、
まずヒプノシスマイクってご存知ですか？
ラップを声優さんがやってることがうっすらと分かってるっていう、
はいはい、
であれですよね、ディビジョンというか、まあ、レペゼンみたいな感じでこう各地域ごとにチームがあるんでしたっけ、
はいはい、あ、そうです。
うんうんうん、
いや、全然、本作を見る前の僕より理解されています、それは。
あ、そうなんですね。
はい。僕は、声優がラップをしてる以外の情報をほぼ持たずに行ったんですけど。
はいはいはい。
ただ、映画の話したすぎるバーで聞いた評判がすごく良かったので行ったんですね、
うんうん。
で、これはね、すごいことが今起きてます、映画館で。
はい。
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 はい、で、まあ、もともと、ヒップノシスマイクっていう作品の設定としては、この世界では今、武器ではなくって、ラップによる戦いが行われてると。うん、で、それを実現させているのが、ヒップノシスマイクっていう、歌を実際の力に変えるマイクが開発されて、
はい、
で、そこで、ラップでバトルをするようになってるっていう世界観なんですけど、
はい。
で、そのラップバトルで勝ち抜いたら、実際にその政治に関わる、そのトップになるんですよ、文字通りの。
あ、そこまでいっちゃうんですね。
はい。だからラップが強い方が、世界を取るんですよ。
はいはいはいはいはい。
世界というか日本を取るんですよ。そういう世界観。
なるほど。
で、それぞれ、チームとしては6つ出てくるんですよ。チームって表現がヒップホップの世界で合ってるのかちょっとわかんないですけど、クルーって言った方がいいのかな、
うん、うんうんうん。
で、6つあって、で、それぞれ地域に根ざしてるクルーなんですけど、
うん、
池袋と新宿と渋谷と横浜と名古屋と大阪なんですね。で、それぞれが地域性とか、キャラクター性に則った色付けをされたチーム。
うんうんうん、
クルーとしてあって、で、それぞれの地域をまさにレペゼンしてるわけですよね。
はいはいはいはい。
で、それぞれがラップバトルを勝ち抜いて、日本のペンを取りに行くっていう話なんですけど、うん、ですね、これ、このラップバトルの結果が決まってないんですね。
ああ、なるほど。作中というか、なんていうんですかね。コンテンツとして決まってないっていう状況でございますよね。
はい。
うんうんうん。
で、映画館に入ると、まず、スマホアプリのダウンロードを促されます。
ほう。
で、そのスマホアプリ、コントロールムービーかなんかっていうアプリがあるんですけど、それをダウンロードして、
ほう。
で、今回の上映用の ID を入れると、今回の上映用の投票ができるようになるんですね。
今回の上映、ああ、なるほど、なるほど。
総会用の投票ができるようになるんですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、それぞれ6つのチームが1対1で、まずラップバトルをするんですね。はい、ファーストステージで。
はい、はい、はい。
それぞれが3回戦って、
うんうん、
それぞれ1つのチームが勝ち上がるわけですよね。
うん、うん、うん。
で、ここまでは、まあ、組み合わせは決まってるわけですよ。
1対
1が ×3 っていう組み合わせは決まってるんですけど、次に行くチームは決まってないんですよね。
あ、なるほど、なるほど。はい、
それを投票で決めるんですよ。
え？ リアルタイムってことですか？
リアルタイムです。ほんまのリアルタイム。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
その投票時間が決まってて、カウントダウンが始まるんですけど、で、そのカウントダウンでゼロになるまでに投票したら、そっから10秒後には、その投票結果を反映されたチームが勝ってるんです。
インタラクティブムービーですね、それはまさに。
めちゃくちゃインタラクティブ。しかもめちゃスピード感速いです。
そうなの？すご、
はい。すごいんですよ。で、まあ、それで、三つのチームが勝ち上がったら、セカンドバトルは、その三つのチームがそれぞれ自分たちの特色を反映したラップを歌うっていうのがあって、
はいはい
はい、うん、で、その三つのうちの勝ったチームがラストバトルに行って、ラストバトルが、まあそのラスボスみたいな奴らがいるんですけど、その現状の日本を仕切ってるチーム、ラップチームみたいなのがいて、まあそれが女性なんですよ。だからフィメールラッパーなんですよね。
へえ。
で、それと最後のラップバトルをしてっていう。
なるほど、なるほど。
だから、セカンドバトルはパターンとしては2の3乗あるわけですよ。
まあそうなりますね。
はい。で、かつ、ラストバトルは6パターンあるわけですし、
うん
うんうん、どこが勝つかっていうのは、そのラスボス含めて7パターンあるわけですよ。
凄まじいですね。
はい。で、その、全部を見るのはなかなか大変。
うん。
で、通ったら見れるわけじゃないんですよね、それ。
その場のね、だって、お客さんによるってことですもんね。
はい。はい、その時に買った話しか見れないんで。
ほう。
はい。で、それが、まあ、すごい、面白いですよ。
へぇー。だから、ほとんど、だから、形式はフリースタイルダンジョン。
はい。
なんですね、
はい。はい。そう。そう。そうです。だから、その、まさに、ラップバトルの、ノリじゃないですか、うん、それって。
完全にそうですね。で、はい、王者がいて、その王者に最後、挑んでいってっていう、
はい。っていう形で、あと、そのラップバトルがね、そのヒプノシスマイクを握ると、それぞれの、なんていうか、ラップスタイルみたいなのをイメージしたビジョンが浮かび上がるんですよ。
はいはいはい、はい。
スタンドというか、僕は、ブリーチの挽回を、ちょっと思い出しました。
あー、わかりやすい。
はい。その、それぞれのイメージするやつ、もう、いかにも、その、ストリートのラッパーみたいな感じのやつもあれば、ちょっとその、クラシックテイストとか、ロックとか、なんかそういう、いろんなイメージのビジョンが浮かび上がって、それが、ラップバトルの中で、その、背景は、それぞれがレプレゼンしている地域の、3D マッピングみたいなのが浮かび上がって、そこでこのスタンドというか、挽回同士が戦うんですよね。で、その、ラップしたリリックがなんかドラえもんの声塊みたいになって飛んでいって相手を攻撃するみたいな
。あ、面白いですね、それは。は
い、で、ちゃんとそのラップ自体も、ちゃんとしたラッパーが書いてたりしてるみたいで。
そうなんですよね。それは結構当初から話題になってたりもして。
はい。はい、僕、ヒップホップ全然詳しくないんですけど、ただその大阪のチームが、
うん、
その、DJ 松永と、R指定が書いてたりとかっていう。
そうですよね。うん。
なんかそういうとこもやってて。で、ちゃんとその、ラップとしても、あ、いいなって思います。詳しくなくても。
うん、うんうんうん。
かっこいいなって思えるようになってましたね。はい。で、まあ、それぞれでどこ勝つかわかんないんですけど、その映画の話したすぎるバーの時に聞いたのが、やっぱりその地域の映画館では、その地域のチームが強いらしくて。はい、
そっか、大阪で、はい、大阪ディビジョンがあるから。はい、なるほど。
そうなんですよ。で、それを聞いてたから、大阪の人が、例えば渋谷のチームを押してたら、うん、勝つとこなかなか見れないから、
確かに。
渋谷行くって言ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。いや、ちょっとそれ、カルチャーとして面白すぎるなと思って。
確かに。
はい。で、それで行くと大阪で見たら、基本大阪のチームが勝つはずなんですけど、
うん。
実際に、その、僕が行った時は、大阪のチームが優勝してたんですよ。
おー、や
はり、はい。やっぱりそうなんやなと思って、いや、でも、これって本当かなと思って、僕、もう一回行きました。
おー、はいはいはい。
二回目行きました。
うんうんうん。
そしたらね、大阪のチーム負けてたんですよ。
へー。
だから意外と地域性だけで決まりきってない感じもあるっぽくはあって、
は
あ、
はあはあ、
ただ僕、一回目ナンバーで見たんですよ。
なるほどなるほど。
で、二回目梅田で見たんですよ。
ああ。
で、絶対大阪っていうものに対する、こう、なんというか、 あれって、ナンバの方が絶対強いじゃないですか、多分。
そうですね。色濃いのはナンバでしょうね。
ナンバの方がより大阪的なマインドが強いと思うんですよね。なんとなく。なんとなくですけどね、これ。だから、結果が違って、だから、実際にどのチームが勝つかっていう、セカンドバトルも違うものが見れたんで、1回目と。
へ
ー。それがすごい良くって、で、その、映画見てて、こいつらが戦ってて、いや、どうせ結果決まってるけど、今回はこいつらが勝たないかな、みたいな時ってあるじゃないですか。
めっちゃありますね。
はい、
それこそ、スラムダンクの時とかもね。
はいはい。3
回ぐらい、今度こそ三能勝つんじゃないかなと思って見てましたけど。
はい。いや、実際に、この映画は、わからないんです、そこが。
すげえ。
はい。
あ、そんなことできるんだ。
はい。やっぱり多分、ファンが濃いチームは、おそらくあると思うんですよね。まあ、その地域性もあるし、その、このヒプノシスマイクっていう作品全体で、ある程度の偏りはあるとは思うので、
うん、
まあ、どこが勝ちやすいみたいなのは傾向は多分あると思うんですよ。
うんうんうん、
ただ、それは 100% ではないっていう。
ほう。
その不確実性を楽しむコンテンツとして、
うん、
いや、これすごいことが行われてるぞって思って。
確かに、
はい。
ちなみに、その、まあ、バトルをするわけじゃないですか。
はい、
両チーム。それって、相手が違えばバースも違ってくるんですか？
いや、それはね、おそらく変わらないと思います。なぜなら、
なるほど、
まずファーストステージは相手が決まってるんで。
うんうんうんうんうん。
で、セカンドステージはラップバトルじゃないんですよ。
そっか。うまく作ってるな。
組み合わせが変わるだけなんで。
なるほどな。はいはいはいはい。
ただ、ラストバトルは絶対に、その、ラスボスのチームと、
うん、
その勝ち抜いたチームの戦いになるから、そこは絶対にラップバトルになってるんで、
うんうんうん、
ただ僕2回見て勝ち抜いたチーム違ったんですけど、
うん、
そのラスボス側のリリック一緒だったんで、多分その勝ち抜いた側のリリックだけは変わってる。
はいはいはいはい、そういうことか。
と思われます。
ああ、なるほどな。
はい。
いや、ちょっと期待したのがそれこそそのラップバトルなんで、その相手が言ったことをどう応じるかっていうのも、
はい、
こう一個、その、なんていうか、面白さじゃないですか。
はい。
そういったところまであるのかな。さすがにまあそこは、まあそうだよなっていう。
まあそこまでではなかったと思います。
うんうんうん。なるほどなるほど。
はい、ただやっぱり、そのファーストステージはもう完全にそのラップバトル。うん、相手の言ったことに対して被せる被せる被せるっていうやりとりになってて、うんうん、その面白さはあるし、やっぱり、その、まあ、アニメ的な文脈からできてるコンテンツなんで、やっぱりキャラ付け濃いわけですよ。
うん、そうですよね、うんうんうん、は
い。そのキャラ付けに対して、その、まあ、いわゆるディスっていくわけなんで、
うん、
いや、お前陰キャだろうとか、うん、なんとかそういうアニメ的なキャラ付けに対してのディスっていうものが非常にわかりやすくパンチが効いてる、やり取りをしていくっていう面白さもありましたし、
うん。
うん、まあそのアニメ的な分かりやすさもあるから、初見でもパッと入れるんですよね。あ、だいたいこういうキャラだな、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど、
はい。やっぱその、なんていうか、他で受けてる要素をうまく取り込んでるから、こうなんだろうな、みたいなのは、うん、察しはつくんですよ。このキャラクターってこうなんだろうな、みたいな。うんうんうん、もちろんその、ある程度、まあ、分かりやすさを、もあるキャラクターなんですけど、やっぱそこに複雑さを持たせてるのって、ラップの部分なんですよね。
そうですね。
はい。ラップの部分が、その唯一無二性を彼らに持たせてる。
うんうんうん、うん。
それがすごい魅力的で、実際、ちょっと僕このキャラ推してんな、みたいなのは、できました。
おー、あ、はい、そうなんですね。へー。
いやー、ほんとよくって。あと、僕が見に行った時ってもう応援上映形式になってるんですよ。
まあまあまあまあ、なるほどなるほど。は
い、だからちょっともう、その、文脈が出来上がってきてるというか。
はいはいはい。
なーにーとかって掛け声が発生してたりとか、その、やっぱり、キャラクターがこう、身振りが大きいんで、うん、それに合わせてこう、ライトが掲げられるみたいなのも、もうだいぶ仕上がってて。
はいはいはい。
で、やっぱりそのクライマックスのラップバトルとかも、ライトの振り方がもうだいぶ一体感が生じてたりとか、そういう面白さもありましたし、うん、うん。で、これ、まあ、これは僕の推察みたいなのも込みなんですけど、
うんうん、
ここまでの なんというか仕上がり方になるの、女性向けコンテンツの方がなりやすいのかなって気がしてて。
ああ、それは確かにそうかもしれないですね。はい、
で、男性向けのコンテンツだと、ちょっとその、どっちが勝つ負けるにより比重が乗っかってきそうで、その全体としての一体感が生じにくいんじゃないかなっていう気がしているんですけど、
ほうほうほう、
ちょっと女性向けコンテンツって、その応援してること自体の価値がより男性向けよりも比重が大きいのかなっていうのと、あと場の一体感自体が重要視されてるような気がする。これはちょっと僕の推測が入ってるので、間違ってる可能性はあるんですけど、その女性向けであることでより成立しやすいものになってる気がするっていうのがあったりとか、あと本当にいろんな文脈が合わさって今ここでこのヒプノシスマイクディビジョンラップバトルっていう映画作品というか映画現象と言っていいと思うんですけど、もうコンテンツはちょっと枠をはみ出してるんで、で、それって例えばその応援上映の文脈も入ってるし、もちろんそのヒップホップだからこそこれって成立してるわけですよね。
そうですね。うんうん、
この文脈って、ラップバトルっていうものがあるから、このやり方が成立してるし、で、スマートフォンによって、この分岐していくっていう、このシステムが、今完成されたことによって実現してるっていうのもあるし、その、どこのエリアはどこが勝ちやすいみたいな、そういう聖地巡礼とか、そういう文脈もあるからこそ成立してるものだと思うんですよ。
うんうんうん。
で、もうその、オタクカルチャーの側とか、あるいはそのヒップホップ文化とか、いろんなもの、あるいはそのテクノロジー的な部分がいろいろ組み合わさってここに結実している、ムーブメントが今映画館で起きているっていう。
なるほどな、
すごいですよ、これは。
確かに。ある種、ちょっと、はい、ある種の革命っていう言い方をすると大きいかもしれないですけど、はい、まあ、そもそもヒプノシスマイクが出たタイミングで結構ヒップホップの人たちが熱くなって、っていうのは確かアトロかなんかでも言ってたりして、
はい、
そのまあ実際その出来もすごくいいし、そのバースの取り方とかそこら辺もまあ、うん、もちろんプロが作ってるっていうのもあると思うんですけど、それがなんかよりそのまあこれまでヒップホップってやっぱりコアな文化だったじゃないですか、うん、日本語ラップっていう文化が、うん、っていう中でそれをこうよりまあ大衆に届けるための一個の手立てにはなって、
うん
うん、その前はそもそもラップバトルっていうものを、そのラップっていうものがあったところからラップをバトル化したっていうところが、まずポップ的にヒップホップを、うん、日本語ラップを進めていくっていう一個の手札だったのに、
うん、
そこをさらにこう、アニメとしてカルチャーにしていくっていうところで、まず発明だよねっていう話を確か2年前か3年前に歌丸さんがしてたのは聞いてたので、
うんうん、
それがより、なんていうか、両方の文脈をよりこう、極めてって今、映画館でそういうことになってるんだって初めて知ったんで、
うん、
いや、ちょっとすげえこと起こってんなっていう。ふうに思いますね、
はい。映画カルチャーの最先端がそこにあります。
そうだなぁ。なるほどな
ぁ、はい。いや、これはね、一見の価値はあると思います。もちろんその好みはあると思うんですけど、
うんうんうん、
見といていい。映画の可能性が今広がっているって思える現象が起きてます。
なるほどなぁ。なるほどなぁ。いや、乗れるかなっていうのをすごい今考えてます
。まあ僕も100で乗れない部分はあるんですよ。
うんうんうん。
ただやっぱりいいです。
ああ、
そうですか。僕はいいと思いました。
なるほど。はい、いや、ちょっと、まあ話しとれちゃうかもしれないですけど、思ってるのが、最近映画館を使ってライブを流すっていうの割と増えてきてるじゃないですか。
はい。はい、
で、まあ、あるいはライブの録音した、録画した映像をそのまま流すっていう。
はい。
で、まあ、映画館の生き残り方だと思うんですけどね、そういうのって、
はい、
一つの、はい。で、その、まあ、特にそこがさらにインタラクティブになってきたって時に、その、自分が映画に求めてるものって何なんだろうってちょっと考えちゃう気がしてて、
うんうん、
その、まあ、自分ってゲームもちょっとやるんですけど、
うん、
ゲームと映画ってやっぱり根本的に違うなっていうのはいつも思ってるんですよ。
うんうん、
そこの中に、その、連れてかれる感覚がないというか、
うん、
その映画って行きたくない方向に行かせられることがやっぱりいいなと思ってるんですね。
うん。
なんかそれがゲームだと、なんて言うんだろう、ちょっと役演じてる感じになるんですよ。
うん。
その自分がカメラで監督みたいな視点に立って こう動かすんでしょって思って動かしてるところがちょっとあって、あんまり純粋にこう入り込んで楽しめてないなっていうところが結構あるんですね。で、映画がそれこそインタラクティブになっていて、まあ、これに関しては少なくともそこまで大きく自分たちが物語を動かすっていう風にはなってないかもしれないんですけど、例えば、一時期、ネットリックスのブラックミラーとかが結構それを、試されてた映画だったかなっていう風に記憶してるんですが、映画っていうものとゲームっていうものの境目がよりこう曖昧になってきた時に、自分は何を映画に求めていたんだろうっていうのを多分もう一回考え直す必要が出てくるんだろうなっていうのをちょっと思っていて、そう、どこまでだったらインタラクティブであるべきかってちょっと山口さんのご意見も伺いたいなって思ったんですけど。
そうですね。僕ってやっぱりその決まりきった話と映画大好きなんですよ。作り手がこういうことを言いたい。だから答えは一つしかないっていうものって大好きなんですよね。で、その、なんというか、違う可能性って僕たちが作ったらいいから、映画はもう一つの可能性だけを示してくれたらいいって思いはすごくあるんです。映像芸術としての映画としてそこは大好きなんですけど、同時にそのエンターテイメントとしての映画として見たときに、家でテレビで見てるわけじゃなくて、他の人がいる場でわざわざ映画館っていう場所に行って映画を見てるけれども、でも結論は一つしかないものを初めから分かった状態で共有しているっていうことの、なんというか、そこ以外の可能性もあるよなっていうのはあって、
ほうほうほう。
わざわざ人が集まってるんだったら、その人が集まってることでしか生じない可能性の揺らぎみたいなものを映画が表現できてもいいんじゃないかっていう気持ちはあるんですよ。例えば音楽ライブとかだったら、観客からのレスポンスがライブに影響しうるわけじゃないですか。それは、例えばクラシックのコンサートとかだったら、それはあるべきではないですよね。ただ、なんというか、まあ、それこそ、ロックバンドのライブとかだったら、全然むしろ、コール&レスポンスしてなんぼというか、その相互作用みたいなのはあり得る。でも、一つの形しかない映画が良し、ってしてるっていうことは、それはクラシックのコンサートしか認められないっていうことになってしまう気がするんですよ。
なるほど、なるほど。
いや、そうじゃないですっていう。音楽はクラシックのコンサートだけじゃないし、映画は一つの結論だけを出すものではないのかもしれないっていう可能性があるっていう。で、それをちょっと僕は見れたっていうのが非常に面白かったです。
なるほどな。そうか、その映画の幅が広がることっていうのは、そもそも映画ってある種もう、一つこう古びてる というか、古びかけているコンテンツとしての、まあ、生存戦略でもあるってことではあるのか。
あとやっぱりそこにあるのって当事者性ですよね。自分がそこに関わっているっていう面白さがあって、映画の内容と観客の自分はもう絶対的な断絶によって隔たれているっていうものではなくて、関連し得る、影響を与え得るっていう感覚自体が、映画体験として全然違うものになるっていう。もちろん、本作で描かれてることって、ある程度のパターン化されたものの組み合わせが変わるだけではあるんですけど、それでもそこに可能性の揺らぎがあるっていうことが、なんというか、知ってるものを確認していってるわけではないっていう面白さがそこに間違いなくあるんですよね。それが非常にインタラスティングですね。
なるほどな。
あともう一個足したいことがあって、だいたい、このチームが勝ちそうみたいなの、おそらく傾向として出てくるとは思うんですね。ただ、自分が行かなかったら、このチームが勝たないかもしれないとか、あるいは、このチームが勝たないとしても、自分はこのチームに票を入れるんだっていう、その大切さがある映画なんですけど、これって、選挙啓蒙映画なのではっていう
なるほど。
ここで描かれてることって選挙の大切さそのものだと思うんですよね
まあ、確かに
で、実際やってること選挙なんですよ。だって、
まあ、そりゃ
政治
そう
の
です
トップ
ね。
にラップで行こうと、ヒップホップで政治のトップを目指すって話だから、選挙なんですよ、これ。
そっか。政治なんですもんね。そのトップに行くことの目的は。 はあはあはあ。はあ、なるほどな。それは、ちょっと、なんなら強行選挙よりも選挙映画なのではっていう。当事者性を持って
そう、当事者性があるんです。
うん、なるほど。
ただが一票、されど一票。で、
そうっ
その
す
大切さ
ね。
が本作の魅力に間違いなく影響を与えているんです。
ああ、なるほど。選挙っておもろいやんっていう。
はい。ね。だから本当の選挙も行こうって まあ、ならないかもしれないけど、まあ、実際のね、投票対象はそんなに魅力的ではないかもしれないけれども、
うん、国会でラップバトルでもしてくれりゃいいんですけどね。
ああ、いいですね。マニフェストとかね。
そうそう
ラップ
そ
形式で、
う。お互いをちょっとディスり合ってもらっ て。
はあはあ、最後ね。対立はしても、リスペクトはし合ってるっていう、こう、最後ハグして、
ちなみにちょっと、それで少し思い出したんですけど、政治の話とラップっていう、ヒップホップっていうのでちょっと思い出したのが、ちょうどニューヨークに行った時に、ブロードウェイのミュージカルでハミルトンを見たんですけど、リン・ムレー・ミランダが脚本を書いてて、まあ彼ってもともと、ヒップホップの畑から出てる人なので、全編ラップのミュージカルなんですよ。で、途中その中で、第2幕の途中ぐらいで、ハミルトン、まあもともと、ワシントンっていう、まあ、初代アメリカ大統領の下で、次の大統領誰かっていうのを、こう、ハミルトンともう一人の候補が競い合うっていうシーンがあって、そこでラップバトルなんですよね。そこの論争が。あ、政治闘争ってラップバトルになるんだって、その時に思ったんですよ。で、それでめちゃくちゃ面白かったんですよ、それは。やってることヒプノシスマイクやんって思って 今聞いてて はい。っていうのをちょっと思い出したっていう
まあ、ヒップホップって政治的ですよね、そもそも。
まあ、そもそもそうなんですよね。だから、確かにそこに紐づくのはそうだよなっていう。そもそもレペゼンとかディビジョンみたいなものを持ってることも、その地域の、まあ、それってもう選挙区みたいなもんじゃないですか。だって
いや、まあ、ちょっと長くなっちゃってすいませんが、非常に今注目すべき一作かなと思います。っていう感じで
な
する
ほ
ね。
ど、なるほど。いや、めっちゃ興味深いっす。
で、すいません。ちょっと全体にお便り2通いただいてるんですけれども、1通、ちょっとマリオンさんがいるタイミングで取り上げたいなっていうお便りをいただいているので、ちょっと今回は見送らせていただいて、また次回以降取り上げさせていただきたいと思います。もう1通、今原さんからいただいております。店長メンバーの皆様こんばんは。現在、午前10時の映画祭にて、アラビアのロレンスが上映されています。言わずと知れた超有名作品ですが、1962年の映画のため、実は未見という方も案外いるのではないでしょうか。そんな方もぜひこの機会に見ていただきたいと思い、今回メールをいたしました。この映画、CG なしの圧倒的な映像美もさることながら、主人公ロレンスの人間像が非常に現代的で、私にとっては人生でベスト級の映画です。店長メンバーの皆様でアラビアのロレンスを見たことがあるという方がいれば、ぜひご感想をお伺いしたいです。逆に、まだ見たことがないよというのであれば、映画館で見てこその映画だと思いますので、ぜひともこの機会にご覧いただきたい作品です。いきなりの宣伝メール失礼いたしました。今回の配信も楽しみにしておりますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アラビアのロレンス見てますか？
ずっと見たいなと思って見れてない映画の一つですね。まあ、長いってのもありますし。
そうなんですよ。長いんですよ。で、僕、見たことあってですね。長いです。ただ、面白いですね。現代的な、まあ、人物を、主人公ロレンスがっていうのは、というより多分、その悩みって普遍的なものなんだろうなっていうのがあるんですけど、まあ、1910年代ぐらいだったかな、確か。まあ、イギリスのロレンスっていう将校が、アラブに派遣されて、アラブの、そういう部族を率いて、オスマントルコを崩しなさいっていう感じ。あ、ちょっとごめんなさい、ふわっとした記憶なんですけど、まあ、そういう、地政学的な戦略上の非常に大役を任されてる、ですよね、ロレンスが。 で、そこで、まあ、アラブに行って、そういういろんなところを、こう、工作して回るんですけど、ただ彼はちょっとイギリス自体にはあんまり居場所がない人間で、むしろその行った先で自分の居場所を見出してしまうっていう。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はあ、はあ。
でも、最終的にその、その後中東がどうなっていくかとか考えると、
ああ、
難しくなりますし、
ああ、
別にその、最終的にどこにも居場所がない人物でもあって、アラブの側からすれば、もうその、なんというか、自分たちの勢力を拡大するためにイギリスから派遣された他人でしかないし、
うん、
まあ、イギリスからしても、まあ、あんまり馴染まない、ややこしい人、いうのではあったかもしれないけど、ややこしいみたいな人、最終的にどこにも居場所ないですよね、みたいな。なんかその、めちゃめちゃ頑張って活躍してるけど、ちょっと何者でもないみたいなのが、すごい、趣深い映画だったなっていう記憶はあります。見たの結構前なんであれなんですけど、
うんうんうん、
それを、まあ、圧倒的大作感ですね、本当に。もう文字通りの超大作だと思うんですけど、その、
そうっすよね。
なんか、その、めちゃくちゃ巨大なものの中で描かれていくのが、めちゃめちゃパーソナルって、でも、なんかその、ギャップを成立させられる映画っていうもののパワーを感じられる作品だなっていう感覚はありましたかね。
うんうん。なるほど、なるほど。そう、それこそ、デューン砂の惑星の、まあ、ある種の原作というか、にかなり影響を与えた作品だっていうふうにはなんか聞いてはいたので、おそらくビジュアル的なイメージもありますし、うん、あれ原作も結構影響を与えてたんじゃないかなっていう、まあ、ちょっと、すごいかすかな記憶なので間違ってるかもしれないんですが、
うんうんうん、
そうっていうふうに思ってたので、でまあ確かにデューンもよくよく考えてみればパート2まで今出てますけど、
うんうん、
なんか結構近い話にはなりつつあるのかなっていうところもあったりして、
あ、そうかもそうかもしれないそれ
ですよね。
はい、デューンパート2とか前、うん、自分が亡くなっていってますが、みたいな。
そうそうそうそう。なんかそういうところも多分すごい近いところがあるんだろうなとか思ってたので。
はいはいはい。確
かに。結構言及される方多かったですし。
なるほど。うんうん。
なのでいつか見なきゃなと思ってたんですけど、もし今、そっか午前10時の映画祭で東方シネマズでやってるんだったら、
はい、
劇場で見たいっすね、これは。
はい、あとまあとにかくね、砂漠って巨大だなって思うんですよね。
はいはいはい。いいですよね、はい、砂漠が映る映画ね、
うんうん。で、その砂漠が巨大であればあるほど人間ってちっぽけだなって思うし、
うん、
その人間のちっぽけさがもう明らかになると、逆に孤独な人間は救われるのかもしれないなってちょっと思ったりとかね。
あー、確かになるほどな。はいはいはい。
はい。いや、いい映画だと思います。ちょっと僕も記憶ふわっとしてるんで、今語ってたの切り口微妙にずれてたりするかもしれないんで、
うん、
あ、それはぜひ見ていただいて、で、あと映画館で見ていただきたいですね。
いや、ちょっとこれは見に行こうかなと思います。ありがとうございます、今原さん。
はい。ってな感じで、では、テーマトーク入っていきたいと思います。